ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いや寒くなったね。
すごい寒いです、今日とかも。
つうかさ、
はい、
秋あった今年
なかったです。夏があって、うん、残暑があって冬が来ました
ね、
うん、
なんかやけにさ、
はい、
あの俺10月まで確認したところ10月までねセミ鳴いてた。
あー鳴いてました。
鳴いてたよね、
はい、
うん、でね横浜へ行った時はね11月のね今月、いわゆる今月とか11月の頭あのねつくつく帽子鳴いてた。おかしいのかな。
でもつくつく帽子は夏の終わりにな
ったら、まあ、終わりじゃない。だからちょっとさらにボケてたのかな。いやあの公園を歩いてて、
はい、
あの地べたはね、地べたのあたりはいわゆるコオロギとかさ、秋の虫が鳴いてる感じだったのよ。ほんで、ね、あもう秋なのかななんて思ったらつくつく帽子、つくつく帽子、つくつく帽子、つくつくってさ、
はい、
なんでみたいなね。
うわ、うん、異常気象
で、そうこうしてたらもう雪でしょ、
はい、
九州とかさ、九州からずっと上がって日本海側がずっと雪だったりとかいうんですね、
はい、
うん、秋が来なかったね。
ですよね。
ね、秋が来ないってのはいいんだけどね。秋が来ないのはちょっとね。
うまいこと言いました。
うまいこと言っちゃった。じゃあモミジとか見に行った？紅葉とか。
全然見てないです。
全然行けないまま。
はい。
ね、
もう冬にいつモミジはあったんだみたいな。
あ、いつの間にか落ちたみたいな感じだけどさ。
そうです。は
い。あのね、その合間を縫ってね、この間ね富士山行ってね。富士山って富士五湖、
はい、
うん、河口湖周辺をちょっとドライブしてね。うんうん、でちょこっと一瞬だけ見てきました。
ああ。
だから秋はここにあったんだ、小さい秋見つけたって感じで。
いいですね。
何今日ポエマーなの。
なんかその例え上手になってます。
あ、そうか、はい、それはやっぱり今日はね、あんまりこういつも暑苦しい感じでこうガーッと言ってるじゃないですか、
うん、
今日はあのこう涼しく、
うん、ね、
なんかもうやっぱ秋から冬にかけてのね、
はい、
ね、なんかこれから年末を迎えていく感じのね、
うん、
やっぱ今年の締めになってきますからね、こうなんだろう、例えるならば真夏の風鈴のようなそんなこう涼やかな気持ちで
みたいな、
ゲストがそういう方ですから
、
ね、まさに真夏の風鈴というね、
ほう、
あの頃そうやってみんなで呼んでたね。
そうなんですか。
特にあの周りが我々ね暑苦しいのばっかりの中でね、
はい、
いつもねこう悠然とというかたおやかにというかね、ね、とってもなんかクールな感じのイメージがあるんだけど、
はい、
果たしてその真実はどこなのかね。
そうですよね、
うん、今日は、ね、はい、いろんなことを聞いてみたいと思いますので、うん、この方来ていただきました、鈴木雅美さんです。
どうも、呼んでいただいてありがとうございます。皆さんお元気ですか。鈴木雅美です。
おお、雅美ちゃんなお、よろしくどうぞ。
自分で拍手します。
いや大事大事、ということで僕ら親しみを込めてマジンちゃんと呼ばせていただいてるんで、はい、もう今日はそのまんま、はい、マジンちゃん、
じゃあマジンさんで、
ね、はい、ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
探したよ、本当に、ね、
その何か番組みたいな
風に、そうそう、私たち探しましたマジンちゃん見つかりましたよしんすけさんやってましたけど、
はい
はい、一時期はね同じ事務所でね、はい、前回の森くんなんかと一緒にね、
はい、
みんなでね、だからなかなか同じ事務所にいながらね一緒にお仕事ってあんまりしたことなくって、
うん、
ね、でなんかね CS の番組かなんかをマジンちゃんがやってて、
はい、
うん、で、あ、こういうのあれだ、マジンちゃんがやってんなら一緒にやりてえなーなんて、うん、あのショッカーさん今度からあの番組決まりましたんで、うん、って言ったらマジンちゃんがもう変わってたみたいなさ、
並木のり子ちゃん
に、そう、だからあれはあれでまたね、あの子たちを育てるっていう意味では良かったんだけど、
はい、
うん、だからあんまり一緒にお仕事をね、
そうですね、
うん、っていうのがあったんで、
はい、そうだ、うん、それで思い出したんですけど、
はいはい、
その番組の、うん、まあ、私から引き続き並木のり子ちゃんのヘアメイクをやってたのが、
はいはいはい、
今を特めく IKKO さんなんですよ。
どんだけ
どんだけの IKKO さんに実はやっていただいていたという、今思うとなんて、うん、なんて大それだみたいな。
そうだよね、
はい、そうなんですよ。
そう頑張ってさ、その後もいろいろね、
そうですね、
よく連絡未だにくれてね、ライブやるようなんですよね、はいはい、
そうライブをね、うん、のりちゃんも
精力的にやってますけど、
はい、
あ、そう、IKKO さんがさ、
そうなんです、もう
意外なとこに意外な人がいる
ね。そうなんです、
意外な名前が出てきましたね。
IKKO さん、IKKO さん、あ、IKKO さんみたいな、
IKKO さん、そう、
あららら、
なんかでももうその頃から、うん、というかもちろんその前からね、
まだじゃあトヨタ和幸さんだった頃だね。
いや、もうトヨタ一光さんだったかな、その時は。
はい、まだ
なんか
あの、ね、
名刺はあの、
うん、
漢字だったんですが、
あ、そうそうだね、
でもあのもうその頃からね、まま、うう活躍されてまし
たか。なんかクレオパトラみたいな感じじゃなんか、
いや、もうその頃からそうでした。
あのテレビの感じの
まま、ああいう本当にもう全く変わらない、もうとてもいい方で、
そうよね、すごい、はい、
でここで一光さんの話をね、
すごいね、今日鈴木まさみなんだけどな、ゲスト
が、
それこそどんだけ、
そうですよね、一光さんの話を
してもらったんですが、でも人のつながりっていうのはすごいなというお話でございます、
はい、
うん、 そうだからずっと探し求めて本当に、
ね、はい、嬉しいな、
ね、だから本当前回ね森のりしだ君が、はい、あのちょうど同じアクプロつながりでさ元アクプロつながりで、はい、そういえばマジンちゃんとかどうしてんだろうね、うん、そしたら今青鬼プロさんですよっていう話を、ね、うん、教えていただいて、うん、あなんだよだったらもう、うん、我が我々はあの裏青鬼プロとしてますね。もう裏組織ですか、裏青鬼プロとしてうちの裏マネージャーにですね、はい、あの鈴木雅美さんそちらにいるんだって、
そうですか、
表の方にってことで、じゃちょっと裏の方に来てください。
ありがとうございます。私、うん、今年の4月からお世話になってるんですけれども、はいはい、なのでまだまだ新参者なので先輩よろしくお願いします。
裏から
よろしくお願いします。微
妙かもしれないけどね。久保社長にさ、久保社長に青鬼の社長に昔会った時にさ、はい、うちは君みたいなタイプいないんだよねとか言ってさ、うん、かといって来いとも言われなかったし声優さんじゃねえし変なこんなの呼んでも持て余すだけだろうって話でやりますけれども、
いやいやそんなこと
ない、ね、だけども、まあ、僕らが知ってる、ね、まあ、もう鈴木雅美さんといえば、はい、ね、やっぱりね、うちの貝原玲奈がですね、はい、もう今日は大変なんですよ。もう私ショッカー王のなんかよりですね、
はい、
もう貝原玲奈が今日は
詳しいです、
すごい興奮してる感じで
え、なんかちょっとそわそわしてましたからね、来るまであっち行ったりこっち行ったり、
あ、そうなの、
はい、
動物園のクマちゃん状態だ
ったそわそわそわそわして、いやだ、アメリアが来る、アメリアが来る、
アメリアが来る、
いろいろなことになる、古賀遥が来るとか、
おーおー、
まあ、
出てくるね、ヒントの名前がいろいろと、
名前がいっぱい出てきました、
ありがたい話です。
そうか、じゃあその辺の話を今日はだからレイナちゃん中心に、うん、はいどうぞ、
はい、どう、
すごい無茶ぶり急に、
はい、そうですね、うん、最初に知ったのはですね、うん、あ、私と勝手に鈴木まさみさんの出会いというのはですね、
出会いは大事、
アカウントを通してなんですけれども、赤ずきんちゃちゃの主役のちゃちゃですよね、
ちゃちゃだ、
はい、
マジカルプリンセスだ、
そうですよ、変身しましたよちゃちゃがいきなり、そしたら大人になるんですよね、
う
ん、
そうなりますね、
で、あのその時はその新人声優さんですってこう雑誌とか調べたら書いてあったので、それでちゃちゃの子供の声の時と大人になる時と同じ人だっていうのを最初すごいなって思って見てた記憶があります、
うん、やだありがとう違うんですよ、いいの、その、うん、
あ、違う人がやってんの、
いや違う人じゃなくて私がやってたんですけれども、
は
い
は
い、
もちろん、うん、
あのオーディションの時子供の頃の声をメインでやって、はい、で、まあ、変身して、ね、うん、自分がやることになったんですけども、うん、最後の最後までかっこよくできなくてずっと悩んで、うん、もう何度も何度も撮り直してたものだったりしたので、そうやって言ってもらえると、うん、なんか嬉しい、うん、もう今でももうぶっちゃけ悔いが残ってる部分もあるんですよ、やっぱデビュー作ですし、
はいはいはい、
どういう風にや
って、主役デビューだもんね、
そうですね、
すごいですよそれは、
本当にびっくり、寝耳に水みたいな話、
いやいやいや、まあ、でもほらそういうシンデレラガールですよ、
うん、
やっぱりそういう、ね、運も才能のうちですから、
そうですか、ね、
で僕こんなその時代を知らないオイラでもさ、あれだよね、スマップの香取慎吾ちゃんと共演してたんでしょ、
そうです ね、 そう
ね、
狼少年リーヤ君がですね、
そうだよね、
今日はレイナに全部聞くとして
、うん、なんか私が感動してますけどそうやって懐かしい名前が出てきて
ねえ、
ありがとうございます。香取慎吾くんもね、うん、一緒にやってましたが、あの頃もうスマップはもちろん有名だったんですけど、
はいはいはいはい、
もっとこれからドーンって行くちょい前ぐらいだったんですよ、
そうだよね、
一緒にやったのが、
うん、そうだそうだ、
だから割と毎週、う
ん、はいはい、
一緒に撮っていて、うん、でもさすがなんかトップアイドルになるべくして生まれてきた人ねっていう肝も据わってるし、
そういうオーラとかってありました、
オーラもなんか、うん、一番オーラを感じたのは、うん、みんなで写真撮りますよってなったら、
はいはいはい、
その前まで、はい、まあ、お忙しかったんですよね、
うん、
きっとずっと寝てたんです、ね、うん、寝てらっしゃったりとかしたんですよ、はいはい、合間合間に、
はい、
でも写真撮るってなったら、うん、もう目力が、さっきまでトロンってなってた人の目とは思えない目力スマイルが今でも忘れられない、ちょっと怖いって思いました、
うん、
だけど、うん、そのきっとフィルムを通してみると、うん、もう全然いい、ちょうどいいぐらい具合の、
ね、ピキーンとくるわけだね、
何かを、うん、もうなんだろうな、なんか伝えたいというか伝わるすごいオーラを持ってるな、うん、アイドルみたいな、また違う人の話してます、
はいはい、いいよ、今日はなんかあのバラエティに飛んでて面白いところあると思います
あると思います、ありがとうございます、
でそれでその時に僕もちょっと出させてもらって、でそのまま要するにそのイベントをやろうっていうことで、そのイベントの MC だったから、うん、でせっかくだからちょっとショッカーさんも出ないよみたいなことで、うん、でちょこっと出してもらったんだけど、うん、そしたらもう現場で台本が本当に二重三重になってて、うん、で山寺さんとかはもう、うん、もうヒーヒー言いながら、うん、あのやり終わった後はぁはぁはぁぐらいな感じでやってて、
はい、
そしたらやっぱりね、これ監督のデビュー作なんで、うん、すごい気合い入ってるんだって話を聞いてて、でその後にあの赤ずきんちゃちゃをやってるって聞いて、はい、でああそのじゃあちょうどその頃だから戦後して、うんうん、だから超ニアミスだったんだよね、そういう意味では、
ね、
まあ、僕なんかそういうテレビシリーズ出してもらうことはないんだけどでもあの赤ずきんちゃちゃだって言ったらその声がマジンちゃんだったっていうのね、
はい、ありがたい、びっくりしました、決まった時は本当に、
うん、さんとマジンさんはいつどのように出会ったんですか、
は
い、
これ我々はですねやっぱりボイスラッガーですか、
はい、
ね、あそこからですか、
はいはい、ね、だからちょうどあの頃だからまだだから事務所、同じ事務所になる前、もうなってたのかな、
前ぐらいだ、ね、なんかまあ微妙な時期です
ね、うん、
ね、
一方的にはもう、はい、マジンちゃんのことはもちろん存じ上げてたんですけども、うん、でその後ね、あ同じ事務所になるんだなみたいな時があって、うん、
はい、
でちょうどそのボイスラッガーを始める時にいろんなキャスティングをしてて、うん、でその中にそのアンドロイドパイっていうね、はいはい、アンドロイドが出てくるんだけど、うん、そしたらあのうちの事務所の社長とこういろいろ話しながら、うん、そしたらこれ鈴木まさみで生かしたいんだけども、うん、なんかで、あどんな感じですかって言ったら、そしたらその時にね、あの涼やかでいいんだよって話を聞いててでちょうど同じ頃今の我々がね未だにやらせてもらってますあのアニメジャパンフェスティバルの、
はい、
ね、いわゆるスーパーロボットスピリッツライブ、うん、ね、もう今度で12年目になるのかな、仕掛けね、
はい、
なるんですよ、
はい、
で一頃はその文化放送でラジオスーパーロボットスピリッツという番組を、うん、始めましてね、
はい、
で水木一郎兄貴が初パーソナリティですよ、
おで、そうでしたね、
そうそう、でね影山ひろのぶさん影ちゃんと、
はい、
だから兄貴影ちゃんそしてマジンちゃんとこの3人で番組をやると、
はい、
どう考えてもこの前の2人が熱苦しいでしょ、
そうですね、なんかこ う, うわーってきて、
もう両方でうわーともうね、
そう
なんか真夏に本当に暖房ガンガンかけてボイラー焚いてますみたいな、はいはい、ような状態のところに、あそうというね、
なるほど、
こうね、
それで真夏の
風鈴というね、まさにぴったりな感じでね、みんなで、でそれをこうね一緒にでボイスラッガーで、
はい、
ね、だけどほらアフレコっての時にだけだから、うん、僕も毎回言ってるわけじゃないし、で会うとマジンちゃんとか言ってね、うん、ご挨拶はねさせていただいたんだけど、はい、なかなかこうゆっくりお話して、ね、うん、したことがなかったから、
そうです
ね、
はい、
でそれからかれこれもう10年経とうとしてるんでね、
はい、
会いたい、あの人に会いたい、ずっと
あの人
に会いたい、マジンに会いたい、
嬉しいです、うん、電話を事務所、
はい、
まあ、うん、電話をいただいた時、うんうん、わあ本当にまさかのお名前だったので、
ね、
お母さんから私に会いたいだなんて
本当よ本当よ本当よ、
ありがたいです、
とんでもねえです、本当よく聞いていただいてありがとうね、
ます
さあこっからオープニングだ
オープニング始ま
ってる、全然でそんなマジンちゃんでございますけれども、
はいはい、
ね、ちょっと質問なんかも来てるんですよ、
そうですね、う
ん
う
ん、
はい、
せっかくだからちょっと読んであげてちょうだい、
うんうん、ラジオネーム焼き魚さんから、
焼き魚さん、
焼き魚さん、はい、ありがとう、う
ん、ショッカーさん、レイナさん、そしてゲストの鈴木まさみさん、はじめまして、こんにちは、
こんにちは、
チャチャの登場と知って思わずメールを出してしまいました、はい、チャチャは原作が好きで読んでいて、アニメ化の話を知った時喜びつつ、この新人声優さんは誰だろうと思っていました、うん、そしてまず第1話を見て可愛い、そして回を重ねるごとに完成度を増していく、あの伝説の濁点ボイス、単純に可愛いだけじゃない、聞いていて癖になってしまう不思議な声が魅力です、そしてもう一人、
うん、
ガクさんからも、私は鈴木さんの濁点のついている不思議な声が大好きですと、
はい、
濁点ボイスって
何ですか、なんか必殺技ダクテンボーイズ
そういうとちょっとかっこよく聞こえますけど、
ね、なんか美濁音とか
かっこいい感じではなくて、
うん、
チャチャがあーとか驚いたりとかするときに、
はいはい、
ちょっとあとか言ってたんです
よ、あー、はいはいはい、点々がつくような感じ、ね、
なんか点々がついてる G にするとちょっとあに点々ついてる、うん、みたいな
感じ、今ね猫社員たちがもう狂気乱舞しておりますよ
ありがとうございます、
すごいみんな頷いてますね、
猫社長もニヤニヤ嬉しそうだな、
嬉しい、
みんなチャチャ好きなんです
ね、チャチャファミリーだ
ね、面白い作品でしたよね、私も大好きでしたもん本当に、で、うんうん、なんかそれでそうやってやっていたら、うん、自分がまあチャチャに、ね、なりきらないとできない、うん、チャチャがいたからこそできたその濁点ボイスなんですが、うん、そしたらそのうち台本にも、うん、兄てんてんってつけてくれるようになって、こうしてみんな一体になって作品を作り上げていくのねなんて思いましたが、
あなるほどね、そう濁点ボイス、そうか、でそんなそのガクさんがね声優になったきっかけは何ですかというね、うん、お話なんでございますけど、もともと、
もともと、
ね、子供時代といいますか、はい、少女時代の 鈴木まさみちゃんについていろいろお聞きしたいなと思うんですけども、はいはい、ご出身は？
出身はあの神奈川県です、
うん、あら、
はい、関東なんですね。
そうです。
神奈川県どちら？
茅ヶ崎市という。
茅ヶ崎砂混じりの
砂混じりの、
あららら、人も波も消えてあらら、はい、まあ、一応神奈川県人会同士ということで。
あ、どちらなんですか？
僕横浜なんです。
あ、じゃあもうね、はい、なんか海沿いみたいな。
そう、海沿いじゃんじゃんじゃんって言わないんだよね。あれは横浜はじゃんだと思われてるから、あれはねじゃなんでね。
じゃ
本当は
じゃん、うん、いらないんですか？
うんじゃないの。そうじゃんとか言わないよ。あのもう本当に生粋の横浜の人なんか、うちの近所のおばちゃんなんかはさ、はい、あとね江戸っ子と同じでね、はい、ひとしが言えないの。だ僕なんかあの例えばヒロちゃんって呼ばれる時があるときに、はい、そのおばさんはシロちゃんと、うん、シロちゃんこの間来たじゃん。
あれ、そう、そう、うん、なんか静岡の方にも通じます。静岡の方
バチ系だからね。
なんか海沿いは
やっぱりあの相模トラフがこうあってね、そうそうそう、日本海溝からからこう来てね、はい、やっぱり東京湾沿岸、はい、そんな感じがこう波に乗って、はい、そんな茅ヶ崎、
はい、
いいとこだ。お、湘南ガールじゃん。じゃん
湘南ガールなんですが、うん、泳げないんですけど、
う
ん、はい、
で、
うん、
はい、
で茅ヶ崎で、
あ、茅ヶ崎で
ずっと過ごして、
はい、うん、それでですね、うん、まあ、声優になったきっかけですよね、うん、そんな話をすればいいんです
か？そんな
ん
か、そんなんか、
そんな
んか、
そんなんか、
全然大丈夫よ。
大丈夫です。
茅ヶ崎はずっと、じゃあもう子供時代からずっと、
はい、まあ、生まれてすぐに、うん、神奈川県の大和市というところに
引っ越したんですが、はいはいはい、
そこからまた小学校の2年ぐらいに戻ってきて、うん、
はいはい、
茅ヶ崎に。
あ、じゃあ県内でぐるぐると。
そうです。で中学いっぱいまで行って、その後に熱海に引っ越した
ん
です。
熱海、
高校から。
あら、いいとこ熱海。
そうなんです。
うん、東洋のナポリ。
そうなんですか？
いや、そうそうそうよ、そうよ、そうよ
住んでたくせに知らない。
そうそう、100万ドルの夜景ね。そうそうそうそう。
あ、そうです、100万ドルの夜景です、
ね、
で、はい、
うん、
で、はい、なんですが、
はい、
中学の頃に演劇部に入ってて、
うん、はいはい
はい、はい、
うん、
なんかまあよくきっと、うん、女子なら、うん、ね、クラスに一人はいるであろうというエピソードで入ったんですが、まあ、うん、友達が入るって言うから入る的な、
出た、出た、あ、
人魚の糞的な感じで、
じゃあ私 も、
じゃあ私も入ろうかな、うん、みたいな感じで、
まさみもいでよみたいな、
どうかなって言って、ね、で、まあ、入ったのがきっかけで、うん、そこはちょうどなんだろう、人数も少なかったので、うん、
はいはい、
みんなでオリジナルの作品を考え、うん、そして全員が出演するっていう部活だったんですよ。
なるほど、
うん、なのでやりたかろうがやりたくなかろうが、うん、舞台を踏むというか、お芝居をするっていう機会をもらえるところだったんですね、はいはい、なんでそこでまあお芝居をして面白いなって思ったのが記憶の片隅に残ってたんです。それで、うん、高校行って、まあ私は帰宅部だったんですけど、
はいはい、
何もせずに帰る部活動だったんですが、
はいはい、
でそこでなんか、まあ、高校卒業するときはやっぱりみんな ね、まあ、
進路とか
決めるじゃない、うん、高校はね義務教育じゃないとはいえ、
はいはい、
でもなんとなく
こう、ね、
ね、まあ、流れて、
まあ、ね、
よっぽど意志が強い人なり、うん、じゃない限りはね、うん、高校流れるじゃないですか、
はいはい、
でそこで初めて自分の進路を今後どうするみたいな壁にぶち当たったんですよね、うん、
はいはいはい、
でそこで、
うん、
他の職業に就こうと思って専門学校誌を見せたんです、
はいはいはい、
そしたら、うん、代々木アニメーション学院声優科っていうの
が、
う
ん、出た
出た、
うん、
そうなんです、代々木アニメーション学院声優科っていうのを見て、うん、声優になるための学校があるのだなぁと、
はいはいはいはい、
私そういえばお芝居が好きだったわと思い出して、声だけだったらなんとかなるかみたいなものすごい甘い気持ちで、
いやいやいやいや、
でもどうだろうどうだろう、まあ、海のものとも山のものともっていう、うん、本当にね、わからない状態だったので、
うん、
そしたら私そこのページばっかりなんか気にして見てたら、お母さんが、
はいはい、
そんな気になるなら行ってもいいわよって言ってくれて、
母いいな、いい母だ。
そうなんです。なんで、うん、じゃあ行くよっつって、うん、東京に出て、はい、代々木アニメーション学院に入ったのがきっかけっちゃきっかけですね、
はいはいはい
はい、はい、
あら、それが後に湯和人の広告の顔だったもんね、鈴木まさみといえば。
なんだかね、
もうずっと鈴木まさみ、鈴木まさみだったもんね。
ありがたい話ですよ ね、
すごいよね、
それもね、
看板ですよ、だって、うん、看板女優ですよ。
もう、
ね、
他にもね、いっぱいすごい方、うん、
それは俺ですらね知ってるわけだよ、鈴木まさみって。そうそうそう、あ、それがだから一緒、そうだ、俺だから初めて会ったのは多分見たのは、
はい、
やっぱ広告だよ。
あ、
うん、そうだよ。
なんか今でも覚えてます、なんか変な、うん、変なね。
いや、もうちゃんとさ、東京、ほら、東京放映テレビにおける三原淳子みたいな感じだよね。
あー、なんか新聞に、
ね、必ず事務所で、
ね、
もう東高卒業生ってボーンってさ、もうとにかく東京放映テレビって言うと三原淳子がもうずっと出てたみたいな感じです。ようにといえば さ、もう鈴木まさみだったね、
うん、でも私も進路指導室にそういうあの資料があるじゃないですか、うんはいはいはい、代々木アニメーション学院のとこにはやっぱりマジンさんが載ってましたよ、
弱みといえばみたいなね、
うん、ね、切っても切れない縁、うん、縁なんですかね。
それではもう出世頭なわけですよ、やっぱりね。
いやいやいや、もう他
にもね、未だにだってそんなに聞かないものだって、あんまり、まあ、ちょっと僕が全部知らないわけ、ね、知ってるわけじゃないけどさ、やっぱりまさみちゃんがこういて、でその後、まあ、若手とかね、いろんな人がいるんだろうけど、うん、特にまた最近あの事務所とかがどんどん ね、
そうですね、
プロダクションも増えちゃったから、はい、たまにあの僕もうるう年に一遍ぐらいはさ、うん、アフレコ現場行くんですけどそうすると、あ、なんとか事務所ないないです、なんとか事務所のって20人ぐらい囲まれるんだけど、うん、まずその事務所が分かんないってさ、うん、まだね、青鬼ですとかアーツビジョンですとかね、うん、言ってくれると、はい、ああはいはい、 あのマネージャーさん元気とかね、うん、言えるんだけど、うん、まずそのなんかこうか頭もローマ字3文字のなんか事務所とかさ、うん、なんか全然分かんないのがこうガーッときて、うん、はいはい頑張ってくださいとしか言えなくて
本当増えましたよね、事務所もね、
うん、だよね、うん、あ、じゃあ逆に言うと子供時代は全然そんな あのなんかああいう声優さんないとかとか全く意識してなかったんだ、
う
ん、
そうですね、
まあ、演劇にちょっと目覚めて、
はい、
うん、だけど逆に言うと子供の時見てこういうアニメ見てたとかなんていうのは、うん、うん、
一番大好きなアニメは、うんうんうん、ベルサイユのバラ、
あ、
はい、
バラはバラは
バラはバラは
受験モスカ
ル、あれね、今、うん、まあ、あのその頃見ててもすごいなと思ったんですけど、うん、大人になってまた再放送かなんかで見たら、大人になって見た方のがグッとくる話とか泣けるし、
ね、
感動するしみたいなのもあります。あとはあの、うん、世界名作劇場
で、はいはいはい、
ああいうのとかを見てましたし、うん、でも私世代の人が見てたものはなんだかんだで見てたと思いますけど、うん、再放送だってあの頃再放送って結構何度もやったじゃないですか、
うん、もう夕方ね、帯でずっとね、はい、4時からとか5時からやってたしね、は
い、だからマジンガー Z とかも見てましたし、
はいは
い、あと何、
うん、
あの魔女っ子めぐちゃんとかね、
はいはいはい、あ、やってた、5時半からやってた再放送
5時半、そう
5時半から
時間まで、
もしくは夏休みの9時45分からやってた、
ね、そうそうそう、夏休みになるとアニメやってましたよ ね、
そうそう、9時45分からまず女の子もやるんですよ、めぐちゃんとか秘密の発行ちゃんとか、ね、でその後に10時15分からもう一本今度男の子ものとか、うん、ジャイアントロボとか実写ものとかをやってたやってた、
はい、今は夏休みっていうとタッチですよね、
うん、そうですね、
そうだね、タッチは長いよね、
タッチ必ずやってますもんね、うん、どの世代の人も知ってるっていう感じですよね、やっ
ぱ再放送って大事だよね、
う
ん、
そうですね、だってせっかく面白い作品を見れなかったり、
そうですね、はいはいはい、またもこう世代が違うっていうだけで知らなかったなんてもったいないですね、
うん、そうそう、そこでいい番組いやだんね、どんどん再放送してほしいわなんて思いますけど、
じゃあぜひ赤ずきんちゃちゃなんかもね、
はい、
再放送ね、ね、
やってくれないかしら、
やるべきだよもっとね、
そうですよね、う
ん、うん、まあ、今もちろんビデオとか DVD とか、はい、まあ、そういうのがこう、ね、出てるからっていうのもあるかもしれないけどさ、うん、でもやっぱりいい作品はね、うん、やっぱりこう知らなかったっていうのが一番辛いんだよね、うん、やっぱあ、こういう作品あったんだと思ってね、で例えば CS とかなんかでね、うん、やったりすると、ああこうだったんだと、僕らも70年代の特撮ヒーローとかで見てないやつとかがやっぱりあるじゃないですか、うんうん、はい、結構ねそういうの CS とかで見たりするとね、あ、面白いこれとか ね、
そうなんですよね、わざわざ買ってっていうんじゃなくて、うん、テレビから流れてふと見て、うん、あ、面白いっていう出会いも
いいよね、
からね、
うん、うん、そうそうそうそう、はい、ね、だパッとたまたま見て、うん、でそれからなんかこう原作にハマるとかね、
うん、
ああ
、
そうなりましたね、僕ね、まだドーム球場とかがなかったから、
はい、
普通にあのナイターが雨で中止になることがよくあったんですよ、
はい、
で中継がないでしょ、うん、そうするといわゆる雨傘番組っていうのがあって、うんうん、でね、たまたまそれでなんか昔のやっぱアニメかなんかをやってた、うん、それがねサイボーグ009だった、あの、いわゆる劇場映画ね、いわゆる東映漫画祭り版の、
はい、
あのサイボーグ009、うん、それ高校の時に見て、ああこれ昔見たことある、
うん、
で僕らの頃は白黒でずっとやってたから、うん、であれにでもちょっと絵が違うなぐらいな感覚で、うん、でもすげえ面白いと懐かしいと両方こう相まって、うん、気がついたら単行本を全部揃えて、うん、でファンクラブに入って、うん、で気がついたら石森章太郎先生のとこ行って
、はい、
そのままこうなっちゃったみたいな、
あ、そうだったんですか、
うん、
私どのようにこう今に、うん、ね、至るのかちょっと興味があったんですけど、
どのようにっていうのも聞きたいですよね、
ね、
多分ね5時間ぐらいかかると思います、
ね、そうですか、 か
今日はもうマジンちゃんに見えないけど、でもじゃあ普通にじゃああの、まあ、漫画を見て、まあ、アニメを見て、うんはい、普通でも演劇が好きだった女の子が、うん、やっぱ高校卒業するときに、はい、弱にこうね、だから出会いですよね。
本
当にやっぱり弱に言わなければそういう方向に行こうってのはね。
なかっただ、うん、もうねそもそもその専門学校誌にそこしか声優科があるっていう学校がそこしか載ってなかったんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
当時まだそうだよね。
そうなんです。
今はばっかみたいにあるけどね。
いっぱいありますね。ねどこが何やらみたいな。
言えない。大丈夫俺が帰るわ。ばっかみたいにあるからさ。俺も何校かそこの先生やったことあるけどさ、いくつかね。ばっかみたいだよね本当ね。
いや
別にいいんだ学校はどうだってね。そこに来る子たちが一生懸命やって、ねね、ちゃんとプロになってくれればね、うん、僕らは別に学校なんかどこでもいいと思うんですよ、うん、
いやでもそれは本当に思いました。なんか、ね、私はその兄に入って、うん、三谷裕二さんが、うん、その頃、今はもう違いますけど、うん、その頃講師でいらっしゃった
んですよ。そうでしたね。
で、はいはい、その三谷さんとその弱兄で出会ったこともものすごく大きくて、でだけどなんかその頃やっぱり、うん、あの入る前は、うん、行きゃなんとかしてくれんだろう的な、どういう仕組みになってるかも分からないし、
こっちは素人なんだからね、
何をするかも分からないし、はいはいはい、だから、うん、あの弱兄に入って、うん、まあそれこそマイク前で台本を持ちながら喋るぐらいは知ってたから、うん、そういうことを、うん、なんか叩き込まれるのかみたいな、技術的なことをやってくれるのかって思ってたら、うんうん、全然基礎の基礎から、まあ、もちろん発声、うんはいはい、滑舌はもちろんですけど、うん、ダンスをしたり、うん、エチュードしたりとか、はいはいはい、ありとあらゆるお芝居の基礎をやらせていただいて、うんうんうん、なんでこんなことをやらなきゃいけないの、うん、っていうことが分からなかったから
、
はい、毎日毎日胃が痛くて、うん、今日は何をやらされるんだろうって、うん、だけどとりあえずやれって言うからやらなきゃみたいな感じで、でもまあとりあえずやめずにはね、うんうん、まあなんかお父さんお母さんがね一生懸命働いてくれたお金で私は入ってるんだから、うん、とりあえず頑張んなきゃ最後までっていう気持ちでやったんで、それはもう最後まで続けてよかったなと思うんですが、はいはい、でもなんかやっぱりそこに入った自分次第っていうところはあるなと、うん
ね、
出会いももちろんそうだし自分の姿勢みたいなものもあるんだろうな、はい、私は全然なってなかったんですけど
いや
友達とかを見てたりするとやっぱ励まされたりもしましたし、感化されたりもしましたが、そんな感じです
だよね最初はさなんかああいう風になれんじゃねえのぐらいなね、
はい、
うん、だけどこうそういうのさ、例えば専門学校とか、はい、養成所とか、はい、もう入った段階で、うん、入ったからもうきっとなれるんだっていうだけで、うん、何にもこうそういう努力しないやつって結構多いじゃない、うん、ね、だからでもそこでちゃんとそれに気づいてさ、はい、やっぱりやらなきゃいけないんだって、うん、やっぱりこれはね、あの厳しいわけでも何でもなくてさ、うん、やっぱりちゃんと因果応報でさ、うん、ちゃんと努力した人はちゃんと報われるじゃないですか、うん、いやねえやつはさ、うん、ねえなんとなくこんなはずじゃなかったなんつってさ、うん、そんなはずじゃないっていうかお前がそんなはずじゃないだろうっていうね、うんうん、うだから僕らも1年からずっと2年間見た学年なんかあるんだけど、うん、そうするとまあ、毎週僕らもいろいろやらせるわけですよ、うん、でとにかく何かパフォーマンスをやれと、うん、必ず授業でね、うん、で僕の学校はねあの大竹博さんとか、うんね、あと北村浩一さんとか、はい、沢田敏子さんとか、うん、あの高村明子さんとか、うん、大御所ばっかりだったから、うん、だからそういう方たちが、うん、あのそういう滑舌とかねちゃんとした授業はやってもらえばいいから、うん、僕なんかはむしろそういう例えば業界でどういうふうな考え方を持ってやっていけばいいのか、うん、やっぱりこう言われるがまあの、うん、人が何とかしてくれるだろうみたいな、うん、根性じゃだけなってダメだぞみたいなことを植え付ける授業みたいな感じだったんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうのってその時分からなくても、うん、後々ね分かるってあるよね、
はい、そう
その時
ね、だからやっぱり毎週ね何かしらやってるやつはね、うん、それが2年経つとねすごい伸びてるんですよ、
うん、
で最後まで結局何にもやらなかったやつ、うん、もう最後の最後で、うん、じゃあこれからみんな各養成所にね、うん、そういうオーディションとかで行くだろうから、うん、じゃあ最後の卒業試験はその模擬オーディションをやるから、うん、はい、じゃあここに来て、まあ、自己紹介しなさい、うん、どうぞっていうね、でバッて出てきてさ、うん、何やればいいんですかっていうやつがいたね。
大した玉ですね。それもね、それもそれで、
ね、だからこんなやつこれで
人の世界みたいな、
声優になろうとしてんのかこの野郎みたいな、声優の皆さんに謝れよお前土下座しやがれとか思いながら、だからまんまとだよね。その2年経った時に、でやっぱりずっとやってたやつらはちゃんと養成所とかも結構いいところの、塾とかそういうね養成所とかバンバン受かって、で行くと結局やってることは同じらしいんだけど、でもあ大野先生 あの専門学校で学んだことで大野先生の授業だけですね身になったのは。あとは基礎ばっかりだけど、うん、だからっつってこっちでは役に立たなかったけど、うん、要はやる気だよお前、やるやつがあれなんだから学校がどうなろう関係ねえよってことだけはずっと言い続けてたんだけど、
そうですね、うん、頭でっかちになりすぎてもね、うん、いけないですし、柔軟な頭も必要だけど、うん、やっぱり最終的には人となりなのかな、うん、なんてことを思います ね、 ね、
だからもう要はね音響監督に好かれれば OK だと思います。
いやその辺どうかな。
嫌われたら仕事来ないってみたいな。
お仕事は人間同士でする。
そう
そうですよ ね、 ね、
生ものだもん、ね、やっぱりコミュニケーションだもん、
そうですね、うん、私でもその辺、うん、やっぱりうまく、うん、ね、なんかそれこそ入って何も分からずにそのちゃちゃでデビューさせてもらったから、うんうんうん、仕事と学校の境目みたいなものが曖昧だったんです自分の中で、うんうん、与えられたことは一生懸命やらなきゃって思うけど、うん、プラスアルファ、うん、派生してくるものを考える頭はなかったなと今振り返ると思いますね。なのでなんか嫌なものは嫌みたいな感じでいたかもしれないです、うん、そしたら
いいじゃん個性だし。
いやいやいや、でもね感じ悪いなって思われたと思いますよ。
それでも感じ悪いままで来てたら残ってないって。
そうなんですかね。
そりゃそうですよ。だって
そうです、
ね、そんな嫌なやつだなと思ったら大体会いたいと思わねえよ。だってね、
そうですね、
よく言われるんですけどもうこういう仕事してるからやっぱり声優さんの、ね、お友達たくさん、うん、あのね、仲良くさせてもらってるとね、うん、たまにそうなんか変なこうマニアみたいなやつが来て、うん、ショッカーさん声優さんいっぱい知り合いが多いから中には嫌な人とかいるんでしょみたいなね、言っちゃいなさいよと、なんでお前に言ってたんだって思うんだけど、だけどあのでも答えは簡単なんですよ。ああじゃあ教えてあげようか、あの僕が嫌いなやつね、多分僕がねトークショーとかライブとかで話題にしない人っていうのね、答えはね、
ね、
うん、だから逆でもあいつが酔っ払ってこうだったよなんて言っても、うん、それは決して悪口ではなくて、うん、やっぱり好きだから名前出すみたいなとこってあるじゃないですか、
うん、
でとにかく声優さんの世界では本当またいい人ばっかりだから、
うん、
これ本当に嘘でもなんでもなくてね、
うん、私もそう思うね、うん、
また会いたいって思うじゃない、
うん
うん、だからあちょっとゆっくりマジンちゃんと会いたいななんか思いながらさ、
いやいやありがとうございます、う
ん、本当に本当に
本当にありがたいです
ねだからこうやって元気でね、はい、やってくれてるからこうやって会えるんですよ、うん、
元気で健康で、
うん、健康も大事ですよね。
そうよね。
なんかちょっと変わった雰囲気になってきました今日、うん
ね、ちょっといつもともとテンション違うよね。
ちょっとおかしいですね。
そのうちにこう最終的にねなんかこう急に好きですとか言い出すから、
ちょっと前兆があるんで危ないんですよ今ちょっと現在
とこういうお姉さんが欲しいみたいな、私のお姉さんになってくださいみたいなね、今マジンちゃんを来て受け止めてくれると思いますよ。
はい、
何を知ってるんだ俺がそんなに。
いやいやいやいや、
ね、でも本当ね、兄貴と影ちゃんとマジンちゃんってやつであのラジオも、はい、やっぱもう伝説ですよ。やっぱ面白かったもん。
面白かったですよ ね、うん、ね、うん、もうお二人ともそうですけど、うん、特に水木さんが、
はいはい、
ものすごく毎回パワフルで、うん、何かを叫んだりするとき机をガタガタガタ
その辺はね素人さんだから音出るつくな
るんででもそれが臨場感があっていいというか、うん
ね、
うん、なんかもう狭いブースだったんですけど、うん、本当に水木さんのオーラでいっぱいみたいな、
はいはいはい、
だからご自分で自覚がないんですよねきっと机を揺らしてる、うん、それぐらいの集中力
そう
大事ねって今思います、
う
んうん、その時は大丈夫かな、うん、大丈夫かなって思ってたんですけど、
マイク拾っちゃうよノイズノイズみたいなね、
とかなんか血管切れちゃうんじゃないかっていう心配があったんですけど、でもそのぐらい周りも気にせずやることを、うん、伝えることを伝える集中力って、
うん、
なんかやっぱ水木さんすごいんだなっていうことを今思いました、
はいはいはい、
その当時はね、
うんうん、
分からなかったですけど、分からなかったっていうかすげえなと思ってたんですよ、うん
はい、
でも
大丈夫全然大丈夫だから、ちゃんとみんな分かってるから聞いてる人、これあの聞いて分かんない人はねこの番組聞いてないから大丈夫
です。そうです、
うん、この番組リスナーさんみんな本当ね分かる人しか聞いてないですから大丈夫です。
ならばじゃあリラックスして好きなことをね、
はい、そういう番組なんだ。
そうです
ね、
全然関係ないことも全然伸び伸び喋って大丈夫って、
うん、全くあの制約ないんで大丈夫ですよ。
どう優しい2人とも
いやもうゲストにこんなになんか褒められるの
ちょっと
嬉しいな、照れるじゃんか。でもそっからはねまたいろんな作品本当にね全部活躍されてるマジンちゃんでございますけれども、うん、最近はどんな感じなんですか。
最近は、うん、まあ 舞台もぼちぼち、
うん、はい、よくねやってますよ、何度かね見に行かせていただきましたけども、ね、
やらせていただいてるんですが、うん、もう最近はそうですね、アニメの仕事を相変わらずやらせていただいてて、うんうん、それ言っていいですか？
いいです、もちろんもちろん、
はい、うん、カードライバーかけるっていう番組があるんですけれども、
はい、うん、日曜日の朝かなんか
って
やつですね、はい、はいはいはい、テレビ東京、
はい、テレビ東京で、
ね、
はい、
ね、そうです、でね、あのね、カードライバーじゃないんだよね、
そうなんです、
ね、カードの方なんだよね、
そうなんです、
ね、
カードゲーム、
なるほど、カードゲームだ、でカードでライバーなんだ、
そうなんです、
う
ん、
そうそうそう、
とても面白い作品で、この中で私はペダルっていう、うん、
ペダル、
ペダルね、
うん、そう、ペダルから来てるのかな、
カードライバーじゃないのみたいな、
いろいろかかってるんですね、うん、
ペダルっていう犬、
うんうんうん、
犬で、はい、なんかまあモノローグで喋ったり、はいはい、あの主役の子が変身すると、うん、モンスターになると会話ができるっていう感じなんですが、うん、基本鳴き声なんですよ、リアルな犬の鳴き声で、
ワンワンってことですか、リアルなん
だ、はい、犬の鳴き声が上手だったから決めましたって言われたんですけど、上手かどうかわからない
が、聞いたことないんですけど、
じゃあちょっと待ってね、ペダル、
あ、
ペダルと、ペダル、うまいってあんた、ね、プロ捕まえてうまいってあんた、
ね、そうなんですけど、そうなんですけど、
でも言っちゃうよね、ちょっとうまいな、
でも私、うん、ちっちゃい頃から、はい、犬の鳴き真似はなぜか好きで、うん、そればっかりずっとやってたんですよ、で、うちの飼ってた犬が、うん、他の犬に吠えられてもちっとも吠えないから、うん、私が代わりに吠えてたんです、
う
ん、で、うなって吠えるみたいなこともやってて、はいはい、それが、うん、もう20年越しぐらいで役に立ったみたいなことを思いました、
無駄なことは
ない、無駄なことはないのだわ、
なんもあるんだね、ちゃんと、あ、何でもやっとくもんだわ、
やっとくもんだわと思う、
すごいリアル犬、
リアル犬、
ね、すごい、でもいや今犬いたよ、
いましたね、
いたいたいた、
はい、
もう今まず今日のワンコって言いそうになった、ね、そんなペダルなのでしたとか言いそうになった、本当に、
はい、
でもそういう特技っていうのもね、やっぱり役者さんだからやっぱそういうのも全部こう、うん、ほら普通の OL さんとかだとそれあんまり上、ね、せいぜい飲み会で隠し芸かなんかで ね、
ね、
ね、はい、鈴木まさみ、ね、犬やりますみたいなさ、
ね、
あれだけどこれちゃんとね、はい、仕事になんだもん、すごいな、
そうなんです、私でもずっと、うん、特技なりなんなりはっていう風に言われても何もない何もないと思ってたんですよ、はい、
うん、
自分が犬の鳴き真似をすることは当たり前だったから、
そうかそうか、はいはいはい、
特技に、うん、で全然頭に浮かばなくて、はいはいはい、でこのオーディションもらった時に、うん、そういえば私犬の鳴き真似できるわって思って、
はいはいはいはい、
それでですね、それで思い出したんで、全然あんまやってないんです、いろんなところで、
ありがとうございます、貴重な、
いやいやいやいや、
よかった、
そんなことはないんですが、
そうなんだ、はい、ちょうどねカードライバーが、ね、始まる時かな、はい、串田明さんのライブちょっと呼ばれて、はい、エンディング歌ってんですよね、串田さんがね、
あ、そうです、う
ん、それで知ってたの、
はい、
でオープニングが高取秀明ちゃんでね、
はい、
うん、だから最近そういうアプローチの仕方もあるんですよだからカードライバー知ってる知ってる
すごい繋がってるんだわ、うん、世の中、
いや、だからどういうあれかなと思ったら、さすが日曜日朝早いんでね、
はい、
でなかなかね、だいたい出かけてることが多いんですよ、もう
そうですよね、だいたい日曜日といえば
ちょっと地球制服をしに、
そう、
え、
うん、世界征服をしに、
それは地球征服、
今度の日曜日もまたゴーンジャーと戦いにね、ちょっと
それはどう、
あ、伊藤洋華堂の方に行かなきゃいけないんですけどね、
あ、そうなんですか、
そう、これはね、相変わらず、まあ、世界征服は続けようとしてるんですけどねもうちょっとのとこでねやられちゃうんだよね、やっぱり会場の子供たちが頑張れ頑張れってね応援するとすごい不思議なパワーで ね、
ね、子供のパワーにはかなわない、
パワーにはかなわない、ね、最後の最後でねいいとこまで行くのよもうとどめをさせるまで行くと、もうあと一本のとこで頑張れって声聞くとね、はい、体が動けなくなるんだよね、
そっか、今もイトーヨーカドーとかそういうところで、
うん、そうそうそうそう、
あの、じゃあ大野さんがっていうことじゃなくて、私も小さい頃にね、
はいはいはいはい、
今も屋上昇
とか、 もちろん今もゴーンジャー、
カマ
リライダー牙をやってますよ今もね、
や
って
もそうなんだ、はいはい、嬉しい、
全国に多分1日に多い時は多分100人ぐらい仮面ライダーがこうね、でも同じ町内ではあの2人出ちゃうとまずいから、それはちゃんとこう決めがあるんだけど、
あ、町内分かれりゃ別の人、
そう、町内分かれりゃ別の人、ね、昔は本当同じ町内会でね、同じ仮面ライダーが来てた時があって、おいおい大丈夫かよ
って
、
一応になっちゃいますよね、
そうそうそう、実際そういうことがあったけど、昔は
某夢の国では許されないことですよね、
ダメダメダメ、
エリアが決まってますよね、
あとだからどっかそういう ちゃんとキャラクターを愛してくれない事務所とかがチームがやったりすると、うん、最近あの仮面ライダーとかって何パターンかにこうバージョンアップしたりとかしてね、例えば目が黄色かったのが目が赤くなったり青くなったりとか、いろいろこうバージョンアップするんですよ。で例えばそれはあのそういう屋上ショーとかでもちゃんとこうバージョンアップバージョンっていわゆる出てくるんだけど、その場合はあのねちょっと物理的にねあのこう2人こうねあのまあまあこうあるじゃないですかね、
大人の事情が
だけどやっぱ例えば赤い目の人が出てる時はねやっぱり黄色い目の人が同時に出ちゃまずいわけですね。でなんとか二段変身とかなんか言って引っ込んだらこっちからポンと出てくるみたいなね、
イリュージョン
ね、イリュージョンなんですだ当たり前の話でしょ、一人なんだから
そうですよ ね, ね、そう
そうそう、で、ね、でもキャラクターを愛してないチームがやるとね、うん、今度は俺が相手だとか言っちゃうやつがいるんですか、バカ野郎みたいな、
誰じゃないぞ
誰じゃないぞひどい時はあのまだ赤いのが引っ込んでないのに黄色い目が出てきちゃったりなんかして子供があーっていうね、
そういう
とこがちゃんとやってほしいな、きちんとみたいな ね
きちんとねやってもらいたいですけど、うん、そういうハプニング目にすると私は多分ゲラゲラ笑っちゃう、
うん、まあもう大きいからね
大きいから、そうか大きいから
ね、大きいからもううちオイラもそういうの結構ネタにしてね一時期連載持ってたこともありましたけどもう漫画みたいな話だけどね、はい、だけどやっぱり今やっぱ一番は子供の、ね、ちっちゃい友達のためにね、うんまあ、夢を壊さないようにね、
はい、
だから最後はやられてしまうんだけど戦いに行くという、は
い、素晴らしい、
うん、やってますよ今も、
うん、それは素晴らしいお仕事です
ね,、はい、ねこれで一本でくれたら本当にいいんだろうけどね本当にそういう先輩をいっぱい見てきてるんでまあでもねほらそういう意味では昔は声優さんにしろね、はい、例えば今あの我々の仕事スーツアクターって言うんですけども、まあ、僕らの頃はスタントマンとかね着ぐるみの人とかね、うん、ぬいぐるみの人とか言われても、はい、最近はねあのスーツアクターって呼ばれるんですけど
おじゃれた、
はいね、ただなんか、まあ、もちろん声優さんもそうだけど、はい、こういう昔は裏方と言われた人たちですよね、
はい、
こういう人たちが今なんかこうすごいこうワーキャーワーキャーね表に出てきて騒がれる、まあ、もちろん声優さんの、はい、そのねアイドル声優なんていうこうあれがあってさ、うん、ただ最近はそのスーツアクターっていうのもね結構ワーキャーもんで、うん、別に着ぐるみ着てないのに、はい、ただその人が出てきてそういう格好をするだけでもうキャーっていうね、
うん、どこにでも本当にマニアはいるんですね。
マニアがね、うん、やっとだからまあ秋葉とかいろんなブームのおかげで、うん、なんかそういう人たちがまあ市民権を得たみたいなさ、う
ん、それもね嬉しいことですよ、ね、やりがいにもつながりますもん ね,、
うん
ね
はいうん、だからあの愛してない人が僕は漫画好きだとか言わないでほしいなみたいなね、うん、だからそういうことじゃなくてお前漫画ばっかり読んでるから漢字が読めねえんだとか言われちゃったりして
ね、まあ ね,
ね本当にだから
そういう人、ね、漫画をバカにするなって感じ
ね, ね漫画を読んでる人はちゃんと漢字読めるんだからさ、
う
ん、
そうですよ ね,
ねだからああいう人が漫画ファンを名乗んないでほしいみたいなねそれ今日はもう
今日本当にいろんな話になるんですね、
広いよ今日
は、
ね、すごい普通もここ、ね、すでに CM 入ってるんですけどもね、
はい、
入ってる時間じゃないですね、
そう
CM 行っときましょうか、
はい
ね、CM です。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ようこそいらっしゃい。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは鈴木まさみです。鈴木まさみです。鈴木まさみです。皆さん聞いてください。
いやーということで今日はね、はい、魔人ちゃんこと鈴木まさみさんをお迎えしてお届けしておるんですけども、うん、なんか今日はいいな、
いいですね、なんかいろんな話、うん、いろんな人の名前、いろんなことが話せるんです、うん
いいね、
はい、
でそんなあの、はい、いろんなことといえば逆にあの皆さんからメールをいただいてるんですけども、
そうですね、
そちらのも紹介しよう。なんか今日もう CM 入るのが遅くなったぐらい今日は盛り上がってるぞ。
喋っちゃ
う
ね。
いいぞ、
はい、じゃあ、ラジオネームマーク2さんから、
はいはい、
マスターレイナさん、そして愛と勇気と希望の名のもとに舞い降りる我らのマジカルプリンセスこと鈴木まさみさん、いい
いい、あ、これうちの挨拶、戦闘員のショッカーなんで、
はいはい、自分にとっての鈴木まさみさんのキャラといえば、もちろん赤ずきんちゃちゃのちゃちゃや H2 の古賀遥も欠かせないのですが、何よりやっぱりスレイヤーズのアメリアが一番大好きです、
はい、
私もです。
ありがとう、
どうぞ、
はい、スレイヤーズは中学の頃に高校の受験勉強より 劇中に登場する呪文英称を必死に覚えたといったぐらいにハマっていた大好きな作品で、そこに登場するアメリアに声を吹き込んでいた鈴木さんは自分にとってはまさに青春の1ページの人なのです。ですからスレイヤーズが今年10年ぶりにテレビに昔のままで帰ってきてくれたことは本当に嬉しく、そしてホットになれるニュースでした。私もです
ありがとう。
今日はもうね、はい、時間がいっぱい入ってる、
はい、そこで贅沢な質問で恐縮なのですが、10年ぶりに帰ってきたスレイヤーズでの裏話など面白いエピソードがありましたらお聞きしたいですと。そしてもう一つ お願いがあります。もし可能でしたら、
まずじゃあそのスレイヤーズの話聞いてみようか。
そうしましょうかね。そうですね、うん、はい、
スレイヤーズ、はい、10年ぶりに復活。
もう10年ですか。
もうそうですね、
復活して10年とかその前があるわけですね。
そうですね、う
ん、なんかスレイヤーズネクストとかいろいろあるんだよね、
は
い、
ネクストとか、うん、あのトライとか、うん、
はい、任せるよ
任せる、は
い、いやいやいやいやいや、
スレイヤーズアマゾンとかね、
はいはい、はい、そういう感じで、最初の無印スレイヤーズがありまして、
スレイヤーズ Z とかな、
スレイヤーズネクストとか、映画とか、まあ、OVA とかあるんですけど、はい、そこはちょっと今日はさておき、はい、次がスレイヤーズトライだったんですよね、
はい、そうです。
おすごいすごいすごいすごい
全部見てるんであ
ストライクだ。じゃあレイナちゃんにとってもね、
もうアメリアといえば、うん、もう正義の味方ですよ、
はい、
いやすごい熱く語られましたけども、
はい、
うわね、もうそのうちにやっぱり好きですとか言いそうな感じだよ ね、 もうね、
今日ちょっと危ないですね、
今日
ちょっとおかしいです、
ね、お姉様とか言いそうだよ、
ね、光栄です
もうアメリアも大好きで大好きで、うん、すごく見てたので、
う
ん、
ありがとう、うん、嬉しい、この方もありがとう。
そうですね、
マーク2、
マーク2さん、マーク2さんありがとう。なんかとても嬉しい、うん、なんか肩書きを私にくださって、はいはい、やだ、愛と勇気と希望の名のもとに舞い降りる、我らのマジカルプリンセスなんて言ってもらったの何年ぶり、ね、いや初めて言われたかもしれない。どうも
マジカルプリンセス、マジカルプリンセス、赤月金ちゃちゃあちゃちゃっていうね、
あそうそうね、
兄貴がね、これ
兄貴たちが、
兄貴これアコギでやったのもね、はい、聞いてましたよ。
それよっても10年ぶりに、はい、私ももちろんもう楽しみで、もう放送その日に夜中まで起きててちゃんとテレビを見たんですけど、やっぱり10年ぶりってどうなんだろう、変わっちゃうのかなって思ってたんですけど、うん、みんな全員私の思って通りそのまんまで、うん、もうテレビの前で大感激ですよ。
よかった、ありがたいですわ。
嬉しいね、それはね、
うん、裏話私も聞きたい
です。裏話ですか、
はい、
裏話、うん、どうだろうか、なんかまあ4人、うん、レギュラーの林原めぐみさんと松本康則さん、緑川ひかるさんと私と4人、うん、前回に引き続き変わらずにやらせていただいていて、うん、で私これちょうどチャチャまだやってる頃にスレイヤーズも始まったので重なってやってたから、もうほとんどデビューのぐらいにやってたことなんで、この時もだからそれこそね、このアメリアテンション高い子だから、うん、とりあえず必死にやらないとなんかいかんというか、もうどうにもこうにも周りを気にしてたらそれこそできないみたいな感じだったんですが、そんな姿をこう温かくその3人の先輩方見守ってくださったんですよ。なんでまたね、10年ぶりにレギュラーアニメってなると、うん、私もまあそれなりになんとなく経験積んできて、うん、みんなに大人になったねって言われるかって思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
なんかやっぱりそういうその先輩方を前にすると当時の気分になるというか、うん、当時が蘇るし、うん、自分もまたまあ初心に帰れるっていうのももちろんあるけど、うん、やっぱちょっと甘えられるっていうのもあるのかもしれないんですが、うん、なんか全然かっこいいとこ見せられないで変わってなくて逆に安心したよとか言われて相変わらずわたわたとしておりますが、ただ、はい、アメリアを10年ぶりに演じて、うん、キャラクターがつかめないということはなかったんですけど、うん、ただ一つ違うのは、
はい、
やっぱ10年前のが若かったと、テンションをガンと上げるときに昔の方が割と難なくできてたんですが、今はこの間必死にやってたらこう手をギューって握りしめたら手のひらに爪の跡が
つい
て、それぐらいギューってやらないとアメリアができなくなっている、この体力の落ちてる加減はちょっとショックでしたけどね。
あそうなの、
はい、
おらおら、
そんな感じ
まさに裏話だ、ね、
聞けないです ね、 ね、テレビ見てるだけじゃわからない、
わ、は
い、
からないこれはね、はい、さあそんなマークスから、
はい、うんうん、さっき却下されかけましたが、
何でしょうか、
もし可能でしたら、
不可能だよだから、どうぞどうぞどうぞ、
秘書のレイナさんとの共演ネタもお願いしたいです、うん、題して、うん、アメリアと社員王女のダブルプリンセス夢の共演、よろしくお願いします
。マジンちゃん大丈夫、
ノリノリ
いいです、
いいですか、
いいですか
ちょっと待って、私が大丈夫じゃないかもしれないですよね。
ちょっと初見だといけないからね。じゃあちょっと今下読みした間ちょっとつなぎたいと思いますね。はい、そんな鈴木まさみちゃんもですね、一緒に僕らの番組に出てくれた、はい、ボイスラッカーのですね、はい、完全音版集という、まあ、今年石森章太郎先生の生誕70周年記念ということでございまして、あの時にいわゆる収録されなかった曲とかそういうカラオケとか、うん、そういうのを全部入れ込んだ4枚組の完全音版集というのがこの度出ました。
ね、
テレビシリーズボイスラッガー完全音版集ということでございましてね、はい、そちらの方にはですね、もちろんですね、我らが鈴木まさみちゃんが歌ってるですね、パイの子守唄、これも入っております。
はい、
発売されているのはですね、どっかからです。これね、名監督が、ね、サンプル版って入ってるんだ、わかんねえんだこれね。あの構成 A クラブさんですからね、当時ボイスラッガーの音楽監督やってた笹川渡さんがね、今回責任編集という形で責任構成をしてますのでね、ぜひともこちらね、あ、特別機構ショッカーオノって方、あ、俺原稿書いたな、そういえばそうだ、
お名前が入ってるんですね。
思い出した俺夏頃買ったからもう覚えてなくてさ、9月のずっとイベントのことでもう頭いっぱいだったから、そうだ、その前に書いたな、ね、放映当時限定で100枚しか販売されなかった超レア曲、幻の挿入歌、恐怖の現場、そしてサラセニアのバラッドを完全収録というね、誰もわかんねえだろこれみたいな、はい、ね、でもね、ボイスラッガー完全音版集ということでね、現在発売中でございますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。さあ、その間にですね、下読み、
緊張してまいりました。
いかにうちの番組は打ち合わせをしないかというね、この臨場感でございます。さあ、それではじゃあもう一回、じゃあね、レイナちゃんのタイトルコールから、そこからストーンといきましょうか。
タイトルコール、
はい、お願いします。
アメリアと社員王女のダブルプリンセス夢の共演。
非道な悪行の限りを尽くす者どもよ、
お天道様が許しても私たちが許しませんわ。
このセイルーン王国王女アメリア・ウィルテスラ・セイルーンと
リクセント公国王女シャイン・ハンセンが
愛と勇気と希望の名のもとに
正義の鉄槌をぶちかま、いえ、お見舞いして差し上げますわ。
さあ、社員さん、今こそ特訓した二人の正義の拳で悪を打ち倒す時です。
はい、私もアメリアみたいにやってみますわ。
いきますよ、ダブル平和主義者クラッシュ。
ありがとうございます。完全永久保存版でございます。ね、
アメリアとおしゃべりしちゃった。
すげえ、ちょっと待って、すげえ、今興奮は今絶頂になっております。カイハラレーナ、
あの、はいが社員王女では言えませんでした、うん、はいみたいな。
ちょっというかレーナちゃん今さ、本当に今手震えてるね。
震えてます、震えてます。
ありがとう。いや、どうしようみたいな。
いやいやいや、これはまあ苦痛、いい振りをありがとうね。
もうさ、
他じゃ聞けねえぞこれ。あね、もうごめんね、まじいちゃん、いろんなことやらっしゃいます
ね。
本当うちはね、ゲスト使いの荒い番組なんでございましてね、本当にありがとうございます。ね、そんなじゃあまじいちゃんでございますけど、まあ今年ももうね、もう11月12月って感じなんでございますけれども、はい、また来年の抱負ってわけじゃないんですけども、うん、今後、はい、これからまたこれからの鈴木まさみについてちょっとお話をしていただければななんと思うんですけども、
はい、はい、うん、そうだ、今やったアメリアも出てる、はい、うん、あのスレイヤーズが、スレイヤーズエボリューション R というのが、
はい、
来年1月からね、
そうですね、
やるのね、レイナちゃんのが、はい、私よりも知って、
1月なんですよとか、
レイナちゃんって名前言われた。
やった
どんなや
ね、私よりも知っててね、それが来年からやりますし、はい、なんどうでしょうね、まあ、うん、マイペースにですが、うん、人を傷つけないように、うん、なんて言うんでしょうね、まあ、きちんとやることやって、はいはい、生きていきたいと思っています
。ありました。
すごい、うんうん、ね、ありがとうございます。で、今日もういろんな話こうバーッとあれしてたんで、意外にボイスラッカーの話あんまりしなかったね。
あ、そういえばそうです ね、
だから、まあ、でも本当アンドロイドパイというね、やっぱあの存在って、あの、思えばすごいよね、アンドロイドがさ、うん、普通に街中で買い物している世界観っていうかさ、
ね、
エプロンして
八百屋さんとかに入って、
そうそう、普通に魚買ったりね、なんかしてるじゃない。で、あれはでもだからシュールって言えばシュールなんだけど、うん、でもね、あの違和感がなくてさ、
うん、
うん、で、あの辺でも例えばほら、他の人たちはあれ、まあ、主役の4人とかがね、うん、あの自分たちで芝居をして、それにこう自分で声を入れていくって感じじゃないですか、うん、逆に言うとほら、マジンちゃんはこう、うん、現場で誰、多分スーツアクターの子が喋ってるんだと思うんだけど、はい、それをこうアフレコ現場でこう、はい、入れていくみたいな、うん、なんかそういうこうところのなんかエピソードというか、
エピソードっていうか覚えていることは、うんうん、あの まあ声原音を聞きながら、はいはい、そのスーツアクターの女の子が、うん、
はいはい、長島ちゃんね、
はい、
はいはい
はい、喋っているのにきっかけとか合わせつつやったんですけど、ついそのまあ生身の人たちが動いてるわけじゃないですか、うん、アニメとはまた違うから、
はいはいはい、
きっとその勝手もちょっと違うんであろうけど、うん、アニメのつもりでやろうと思ったんです。何もこうそこにない音も何もないし、うん、私たちが言ってみればちょっと魂を吹き込ませてもらうっていうようなつもりでやったらもうそこにいたし、うん、もう元のそのスーツアクターの女の子の声を聞くと逆にその子に合わせてセリフを言いました。
あ、はいはい、
彼女のセリフがとてもナチュラルで私は好きで、
うんうんうん、あら言っとくよ今度。
なので、
うんうん、
そこに助けてもらってパイっていう役を掴んだっていうのはありますね。
はあ、
なんか、
あ、これは僕も初めて知った。あ、いい話や。
いやいやいや、
じゃあの長島沙織パイに、
はい、
ね、
に教えてもらいました。
沙織パイに言うと、現場でも
みんな沙織パイってなんか
現場でもね、だからパイ役をやってる沙織ちゃんだからみんなおち、おい沙織パイってずっと呼んでたの、みんな現場では。うん、本当本当、そういうあの下心なんかね、ちょっとしかない。うん、あ、でも喜ぶわそれ。だ、僕ら彼女たちともほらそれなかなか会えないんでね、
はい、
あの忘年会とかなんかでね、うまく、はい、大きいとこでなんか会えたりする場合もあるんでね、
はい、
あ、今度会う機会があって言っときますよ、
サオリパイに。
はい、
言っときてください。
でもだからそういう意味ではそうか、中 の、 そのスーツアクターの声聞こえるってことはなんかアフレコっていうよりは、はい、あの外画のアテレコみたいなイメージだったんですか、ね、やっぱ実写の人が動いてるからっていう、
は
い、
でも外画の、うん、アンテレコよりも、うん、なんだろうか、うん、もっと静かな空気が流れている、うん、まだ何にもなってない 白、
はいはいはいはい、
白っぽい雰囲気がとっても流れているのがよくて、うんうん、それがパイに合っていたなっていう、う
ん、あの透明感っていうのもね、すごくね、良かった。で、やはり真夏の風鈴だね、うん、あの淡々とね、パイしっかりなさいみたいなね、うん、でもなんか冷たいような目かなから冷たくもあり、うん、でもすごいなんか慈愛に満ちてるね、うん、なんかあのいわゆる穂村明子ね、主役の女の子のことをすごくこう、うん、なんか慈しんでるというか、なんかね、やっぱりまあウバだったっていうかね、うん、子守役だったっていうのもあるんだろうけど、うん、それがね本当にこうセリフ一つ一つとかの声の感じ、マジンちゃんの声がすごく良かったんですよね、あれね。
それはもうサオリパイのおかげ
で、サオリパイのおかげ。いやでもそのこれはあのボイスラッガーをやってた連中もそうなんだけど、やっぱあのスーツアクターと実際にねやってる連中とその変身前とのね、うん、皆さんは、まあ、ロケが一緒だからね、いつも会うとね、なんか一緒になって打ち合わせというかね、こここうしたいんだけどみたいなね、打ち合わせをよくやってましたよね。
そうですか、
うん、だからあのルビーやってた、はい、ね、あのルビーは男だったんですけども、まあ、秋山っていうのがね、やっぱいつもね、あの中川晃子ちゃんのね、なんかちょっと芝居してるのをじっと見てて、で中川さんちょっとこんな風にしてみたいんですけどどうすかねとかね、それはあの他の草尾ちゃんなんかにもそうだし、みんなね、うん、あのやっぱそれぞれがこうキャラクターをね、うん、お互いの芝居をこう近づけていくみたいなことがあったのね、うん、だからみんなすごいやって、だそ逆に言うとそれで、ね、なかなか会えないだろうから、うん、なんかむしろそんな中でじゃあマジンちゃんなんか大変だったかなと思ったけど、あ、これはでもすごいあのスーツアクターの子は嬉しいと思うな。ねえ、本当にだから普通に買い物してるパイがね、
はい、
ね、俺一番好きな話がね、あの、はい、エピソードでね、あのあれ池澤春菜ちゃんの、
はい、
春菜ちゃんのいわゆる春香っていう役がさ、
はい、
エスパーだから、うん、テレパシーが使えるじゃん、うん、でテレパシーでちょっと緊急事態なんだけど、うん、テレパシーを送るんだよね、
うん、
でアンドロイドパイにね、うん、でしたらパイがちょうど買い物してて、うん、魚買おうと思ってて、今夜は鈴木にしようかしらみたいなことを言ってたよね。そしたら魚屋の おいちゃんが、これはあの平山徹プロデューサーがね、カマスなら安くしとくよって言うと、あ、じゃあ今日のおかずはカマスに決定みたいな、
いましたね、う
ん、でそれをテレパシーで聞いた、ね、池澤春菜ちゃんがダメだ、まあ、この子完全に街に馴染んでるって。そうすると草尾くんがすぐ携帯でさ、あ、パイ、さっきのさテレパシーの件なんだけどさって携帯電話する、鼻から携帯でかけりゃいいじゃねえかみたいなさ、
ツッコミどころ満載な、
ね、だからもう深夜のねあれだからこうね、本当に予算はなかったんだけど、でもなんか熱い気持ちっていうのがね、なんかこうこの番組来てくれる人にもみんながみんなね、うん、言ってくれるんだけど、とにかく熱い現場だったね、うん、なんていう話をね、うん、させてもらったけど、
そうですね、そして楽しそう、うん、楽しんでましたよね、
うんうん、
それが何より、
うん、ね、特にまたアンドロイドパイと電気屋の立つはね、
はい、
あの番組が終わってからもね、うん、 あのショーでね、はい、あのボイスラッカーショーとの新宿の三角ビルでやってさ、
電気屋の立つって森くん、
そうそうそう、ね、森くんの、はい、うん、だ前回はそんな話でね、うん、盛り上がってラブシーンまでやっちゃったという ね、 ねもうマジンちゃんの知らないところでね、
そうなんですか、
すごい感じでもういきなりもうあれよ、もうラブシーンだったよ、子供ショーなのに、
おっと、
でみんないいのかこれでって言った時にいいんじゃない？
いいんですよ。だっていずれしていくことですが、
そうそうそうそうそうそう。
なつって、なつって、
なつって、ね、こうやってみんな大きくなるわけだからね。
そうです
ね、はい。そうだからそうやって幼き日にね、茅ヶ崎で、ねこういたあの女の子はね、帰宅部だからだったけども、そこから役者に目覚め、そして声優の道に目指して、はい、でこうして未だに頑張っている。そしてこれからもまたでスレイヤーズが、はい、ねまた1月からスタートで、はい、よくできた話だなこれ。何こんなまとめに入ろうね、あでも本当にこれでねまたまじんちゃんとも久しぶりに会えて、はい、うん、楽しかったです、ね、また今度はどっかでね、はい、いろいろなところでお会いできればと思いますんで、はい、まあ、元気でいてくださいね、元気でないとまたね、はい、元気だとまた会えるから、
はい、わかりました、
ありがとうございます、ということで、今回のゲストは鈴木まさみちゃんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ、
ウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください、
今までの猫の尻尾とは違うちょっと楽しい空間がそこにあります、
ぜひ聞いてみてくださいね、
合言葉は猫ぶ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ、マジンちゃんこと鈴木まさみです、
いやということでどうでしたか、れいなちゃん、鈴木まさみちゃんは、
なんでしょうね、あのテレビの中で憧れていた人が、うん、さらに素敵な人でとても良かったというか、うん、なんというか、
お前ほんとすげえ興奮してて今ですラジオお聞きの皆さん本当にね、もう髪の毛いじりまくりですよ、
顔は緩みっぱなしです、れいな
ちゃんは
どうしよう、
ね、さっきまでブルブル震えていたのに、
はい、
ね、いやでも憧れの人とこうやってね一緒になんかね、はい、さっきの共演は良かったね、
あもううん、もうどうしよう、
ね、はい、永久保存版だこれ、
はい、
ね、
ありがとうみんな、
あ、そう、ありがとうみんな、ね、マックスに俺言っとけ、
ありがとう、ごめんね、ありがとう、
なんだごめん、
わかんないっす、
はい、さあ仕事忘れちゃいけない、
あ、そうでした、
ね、好評のサイン色紙プレゼントでございますけれども、
はい、
公開録音の時のですね、バン大輔さん、
機械だ、
ね、機械だ二郎のバン大輔さんの直筆のサイン色紙でございますね、3名様でございます、
はい、
今回もたくさんいただいておりますので、またまたこんなからさあさあさあさ
あさあさあさあボロボロに、
はい、はい、来ました、はい、出ました、またくしゃくしゃになっちゃった、
しわしわ、
はい、こちらですね、バン大輔さんのサイン色紙希望の方ですが、こちらラジオネームチャリダーマンさんですね、友人からこのウェブサイトを教えてもらってからというもの、日に2度も3度を見る日々になってしまいました、更新が待ち遠しくて仕方がないくらいですよ、ありがとうございます、バンバン聞いてみてください、はい、こちらですね、ラジオネームさくらさん、先日の公開録音に参加させていただきました、皆さんのお顔を拝見しながらというのは実にいいもんですね、あっという間の楽しい時間でした、意外な話からレアな話までバンさんの魅力を再確認しました、素敵でしたということで、ね、
はい、
もう一人の方でございます、ラジオネームみさきけいさんでございますね、この方も公開録音来ていただいて楽しい時間を過ごしていただきました、ショッカー小野さんのような方がいてくれるおかげでこのような企画ができたのだと感謝します、あ、そうですか
喜んでます、
はい、人造人間機械だは子供の頃に毎週楽しく見ていました、今見ても、普遍の面白さがあると感じました、30年ぶりの万大輔さんのお姿をイベントで拝見し面影を懐かしく思いました、ということでね、色紙は当たらないと思いますがわずかな期待を込めて応募します、どうぞよろしくね、ほら見ろ
当たりましたよ、
送ってみなきゃね、送るから当たるんだよ、ということでね、以上3名様 お送りしますのでおめでとうございま す、そしてもちろんですね、はい、今日のゲスト鈴木まさみさんにもですね、書いていただきますよ、
そうですね、3
名様にですね、はい、直筆のねまじんちゃんのサイン色紙欲しい方はですね番組の方にご応募いただきたいと思います、
はい、
さあということでですね、さあこれでボイスラッガーレギュラー陣はほぼコンプじゃないですか、
そうですよ ね、
ね、じゃあ次回はどういう方が、
うん、ね、来るんでしょうか、
また新シリーズになるのか、いや新シリーズじゃないよ、
新シリーズ
基本的にショッカーのこういうログ番組だから、
はい、
ね、あの仲の悪いやつ呼びませんから、僕が会いたい人大好きな人を呼びますんで、はい、期待していただきたいと思います、ということで今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした、
せーの、
またねー。